アミューゼスクールシネマ、楽しもう映画の秘密。はい、いつもありがとうございます。フリーマンオフィスの中村麻里さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、10月はは
い、あの、朝子さん、インドの映画って結構見ますか？
あのね、カレー屋さんに入ると、はい、いやおうなく見させられるっていうか、はい、かかってるでしょ。
はいはいはい、
こんな大きな幕しちゃって、
はいはいはい、
あの人たち結構ね、歌舞音曲大好きなんで、
ね、そうですよね、うん、そうなんですよ。もう、まあ、インドといえば、うん、あの、踊るマサラジャとか、はい、ああいう感じでもう、あの、いきなり踊り出すみたいな、はい、いきなり歌い出すみたいな、はい、
しかも大人数、
そうですよ。そんなイメージが強いと思うんですけど、はい、私もちょっとこう10年ほど、うん、あの、今の会社で映画宣伝させていただいてて、はい、あの、インド映画今回宣伝初めてなんですが、ちょっといろいろ勉強させていただきまして、
うん、
今回、あの、ボリウッドフェスティバル2014と
フェスティバルにしちゃったんだ。
はい、3本ドドンと、
はい、
またこれすごいラインナップなんですよ、
うん、
1本はあの、もう結構前なんですけど、2009年の作品ですかね、きっとうまくいくって、うん、日本でもすごく大ヒットして、うん、あの、当時、あの、インドの、うん、あの、歴代1位になった作品なんですけども、うん、あの、それを引っ提げて、
はい、
今回はそれ以外が2作品、はい、あの、新作ってことで、
はい、
はい、1本が、はい、クリッシュっていう、あの、インドの SF ですね。はい、で、こちらの作品がなんと良いんだか悪いんだか、うん、あの、違法ダウンロード数歴代1位って
何でもありのインド、
何でもありですね。でも、だから、見たい人がもうお金を、うん、出せない人とかも含めて、うん、見たい人はすごくいるっていう興行にはつながってないっていうスタイルなんですけど、
まあ、インドって、じゃあ、いや、本当カオスな国なんだね。
カオスですかね。
うん、と思います。だって、私、未だにインド行けないでいるのは、はい、インドに行っちゃうと、こう、人生観が変わっちゃうよって、はい、誰しもが言うじゃないですか。
そうですね。聞きますよね。うん、
人口だってすごく、
そうですね。
あの土地にしては多いだろうし。なんか牛とね、人間が一緒にこう埋葬されてるみたいなイメージがあるので、はい、牛はほら聖なるものだったりするので、
そうですね、
まあ、とにかくパワー、それだけにパワーがある国だなとは、
そうですね、
前々から思ってましたけど、
はい、で、もう一本が、
はい、
あの、これ非常にキャッチーな音楽が、
はい、
もう2時間半で、
はい、
もう心と脳に焼き付くチェンナイエクスプレス、はいはい、ちょっと今日はこちらをメインに話させていただいたらけたらなって思うんですけど、はいはい、
私もね、
はい、
見せていただきましたよ、
はい、
もう何これっていうぐらいに
かもう全部盛りですよね。
そう、あのね、あ、これで、まあ、そんなめでたしでもないけど、これで終わりかなと思ったら続くみたいな、
そうです、長い長い、
で、次のストーリーがある。でも長いっていう割に飽きさせませんね。
そうなんですよね、うん、そのなんか同じような展開かと思いきや、うん、結構ちゃんと進んでるというか、伏線も回収してて、うん、あの、非常にこううまく作られているというか、うん、で、これチェンナイエクスプレスも、うん、あの、歴代で興行収入2位なんですよね、
うん、
今、
うん、
はい、ですごくあのインドのなんですよ、民族衣装っていうんですかね、
はい
はい、女性の衣装が
すご
く綺麗、綺麗、まあ、女優さんも美人さんなんですけど、あの、今昨年ですかね、あの、うん、トップ女優に上り詰めたって言われてる、
そうなんですか、は
い、ディーピカ・パドゥコーンっていう、
ディーピカ・パドゥコーン、
はい、
すごくキュートな人でした。
そう、
それでね、あの、その人があの電車の中でちょっとあれ違う人物乗り移ったっていうようなシーンあったじゃないですか、
はい、
あれよくやるよ、女優さんなのに、まあ、普通女優さんキレキレだけで終わるかもしれないと思ってる人が見たらびっくりするようなシーンもあり、
はい、
わあすごいこの人、
はい、
自分をここまで、だからそういう意味でも驚いたり、はい、
そうですよね、うん、
監督がやっぱこうやれって言ったのかなとかね、すごいいろんな余計なこと考えちゃいながら、すごく面白かったですね、そこら辺、
あの、チェンナイエクスプレスって、あの40になっても結婚しない、
うん、
あのちょっとチャラチャラした、
はい、
主人公が、はい、あの祖父が亡くなって、はいで、はい、あの家を、はい、あ、家じゃない、位牌を川に流してほしいと、
ね、
おばあちゃんから託されて、
はい、
で もう遊びたいがばっかりに、はい、それを裏切ろうと、
はい、
して、ね、はい、あのチェンナイエクスプレス電車に乗るんですけど、はい、いろいろ いろいろ出来事、トラブルに巻き込まれ、
出会い、
出会い、
そしてこうマフィアのボスみたいな人の娘と恋に落ちみたいな、
はい、
恋に落ちっていうよりはね、策略だったりも最初はね、
策略だったり巻き込まれたり、でも自分も利用しようとしたりしつつ、結局二人が惹かれ合ってで離れてみたいな、どこまでっていう感じなんですけど、うん
ね、結構持たせるよね、
持たせますね、
うん、人の興味を、
はい、
そこもすごいなと思いつつ見てました。だからインドの人ってほらインド時間っていうのもあったり多分するだろうから、はい、こう長い目で見てんだろうなと思って、
そうですね、
日本のこうせこせこした
1時間半では
いちゃんちゃん終わりみたいな、
はい、
そんな感覚をみんな捨てなさい、それでこれを見なさいっていう感じで、
まあ人の恋愛なんてその1時間半でこう、うん、ね、うん、こう出会いちょっと喧嘩してくっついてみたいな、簡単じゃないですからね。
おお中村語りますね今日は。
いやいやいや
そうこのだから2人のなんか出会いを通じてなんかこう家族の愛みたいなのも描かれてるってところが、
そうなんですよね、
おやおやって、
うん、主人公側もそうですし、うん、彼女の方もその、まあ、親だったりとか、うん、その実は彼女をその、まあ、連れ戻そうとする誘拐って本人は言ってるんですけど、うん、それ実はいとこだったりして、うん、そういう人間関係、
うん、
そういったこともすごくこう描かれてますよね、うん、深く。
そうそうそう、はい、だから最初これはただのはちゃめちゃな、なんていうかな、お笑いな、
はい、
ドタバタな、そういう映画なのかなと思って見てると、意外なところに真面目なシーンが入り込んでくるんですよ。
そうなんですよ
そこがさ、
そうなんですよ、その位牌を、うん、もう俺は不真面目だから、うん、もうそんなものは知らないみたいな、お前が持ってればいいみたいな、全然関係ない彼女なのに押し付けようとしたり、
そうそうそう
だけどやっぱりその彼女に言われた言葉が心に刺さって、うん、それをちゃんと巻こうという気持ちを取り戻したりだとか、うんうん、そうですね、なんかこう、うん、インド映画って私も、うん、そんなに見たことないんですけど、はい、非常にこう明るいというか、うん、底抜けな明るさを持ちつつ、うん、やっぱりそう愛とか家族とか、うん、こう正義みたいなものをこう語ってる作品が多いような印象があって、うんうん、まあ、これはもう本当それを全て盛り込んだというか、
ね、なんかね、前向きな気分になるよね。
そうなんですよね、すっごい前向きな気分になるんですよね
そう、いくらがっかりしてたり落ち込んでたりしても、なんか前向いていいんだなって思わせてくれるみたい。そうですね、
その、まあ、きっとうまくいくもそうだと思うんですけど、はい、うん、こうタイトルからしても前向きですし、なんかこう落ち込んだ時とかに、うん、ちょっと長いんですけど、うん、こう見て、うん、いろいろこうそれこそすごいどん底になっても、うん、追い詰められても、うん、こううまくいくというか、うん、道は開けるというか、うん、そういうところがすごく感じられるかなと、
あ、
個人的には思いましたね。
そうですね、なんかあとインド映画ってやっぱり出る人数が多いと思う。
すごいですよね
どっから集めてくるのこの人たち。
踊りのシーンとかって、うん、日本みたいにあんまりなんかリハとかしないらしいんですよね。
へ、
結構パッと集まってパッとやっちゃうみたいな、
そう
らしいです。まあ、全部が全部がちょっと分かんないんですけど、うん、そういうのが多いらしくて、それでよくあそこまで揃った踊りをできるなって、
うん、もともとだから、自分たちの生活の中にそれがもう根付いてるっていうか、
まあ、そうですね、日本人って、まあ、踊りあまり馴染みがない人が多いっていうか、うんうん、
知り合いにでも盆踊り普及協会の人がいるので、はい、やっぱその人に言わせると盆踊りこそ日本の文化だと言ってるから広めなきゃいけないみたいですけどそうなの、そう、まあ、だからとにかく色彩は綺麗だし、
そうですね、
でロードムービーだし、
そうなんですよね、
そこら辺は飽きさせないですよね。
景色もすごい綺麗ですよね、
うんうん、
要所要所でこう電車がこう俯瞰でこう、うん、ずっと通られてるシーンなんかがあって、うんうん、もう広大な川とか森林とか、うんうん、いや日本にはないなっていう、
ね、あと色、やっぱり
色ですね、
うん、ほらインドの乾いた、はい、こう ほこ土ぼこりが立ちそうな、はい、乾いたなんか無彩色なところに、はい、すごく綺麗なサリーの衣装が映えるというか、はい、まあ、日本のジメッとした、ね、気候にはなかなかちょっと浮いちゃうだろうなと思うような色でもとっても綺麗だったなとはちょっと思いますね、はい、本当に、ね、うん、そんな映画では、これはいつからやっているのでしょうかね、はい、
10月の25日から31日まで、うん、ちょっと限定公開なんですけれども、うん、あのヒューマントラストシネマ渋谷にて、うん、はい、あのレイトショーでフェイ、うん、ボリュッドフェスティバル2014、うん、はい、前は日替わりで作品が見られますので、
うわ、そうですか、すごい楽しみですね、
はい、ぜひ見に行っていただけたらなと、
そうですね、ヒューマントラストシネマ渋谷のホームページでも、はい、こうスケジュールが確認できるみたいですよね、
はい、
そうですね、はい、いや面白い、あ、そうだ、もう散々その音楽のことを言ってもらったので、はい、今日の2曲目は、
はい、チェンナイエクスプレス、
読書紹介コーナーリブル、
はい、リブル、今月は読書の秋なのにこんな、まあでも漫画なんですけど、すいません、紹介させてください。すごい面白いのを、ちょっと、知り合いの人に手渡されて、そのまんまこう秋の夜長を読み切ってしまいました。小学館から出ています、能登の白熊恨みの張り手、なんていう題なんだとまず思いました。山上達彦さんの漫画の単行本です。あの山上達彦さん、ね、このね、まずね、カラーで始まるんですよ、この、なんか山上達彦に、ね、すごいね、敬意を表して小学館がこの単行本を作ったなっていうのが、すごいもうしみじみとわかるような漫画本なんですけれども、中に書いてあるのは、あの、そうね、お母さん、お母さんだったらいけません、こんなもん読んじゃっていうような、そういう作品なんですが、やっぱり大人になってから読んでも面白い。なんでだろう、こうすごく昭和な感じと、あとやっぱりスピード感があるこの漫画なんですね。そして、なんかな、なんだろうな、世の中を、とても寂しいところも知っていながらバカにしきっているみたいな、そういう視点がもう素晴らしいなと山上達彦さん、思いますが、この、表題になっている能登の白熊恨みの張り手っていうのは、ナンパした女の子に振られちゃうっていう、それだけの話を、舞台を東京から金沢に移したりしながら、めくるめく恋愛模様を、繰り広げていく、それに白熊、あの白熊ですよ、白熊が絡んでいるという、そういう奇想天外な漫画なんですが、とても説得力があって、そして素敵なので、そして、表紙に、何でか知らないけどジープ、あのガソリンスタンドにあのジープが止まってて、そこに白クマが立ってるっていうような、そういうセンスのこの漫画を皆さんにぜひおすすめしたいと思って、おすすめしました。あの山上達彦さん、ご存知でない方のためにちょっと、紹介しておきますよ。漫画家、小説家、徳島県生まれ、大阪育ち、現在は金沢在住、小説家してとしての名義は山上達彦って漢字ですけれども、あの漫画家としては山上が上で、あ、上っていうか漢字で、達彦は、ひらがなで、出してらっしゃいます。それで、あの代表ギャグ漫画、代表作はギャグ漫画ガキデカです。さあ皆さん読んでみたくなったでしょうか。読んでみてください。能登の白熊恨みの張り手、とても面白かったです。 Radio City